三浦綾子の人生と文学が語る信仰5道ありき愛するか三浦綾子読書会講師森下達也前川忠が死んで一年の命日が来た時堀田綾子はもう泣くのをやめ心を開いて手紙を書き見舞ってくれる人に会おうと決めた。その1ヶ月後の1955年6月18日土曜日、三浦光代が綾子を初めて見舞った。二人が属していた同人誌「いちじく」を主催する菅原豊が、病状の芳しくない綾子を心配して三浦光代に見舞いを依頼したのだ。いちじくは結核療養者と死刑囚のための同人誌だった。菅原は光代を女だと思ったらしい。その日、母の堀田喜佐が取り継いで、いちじくの同人の三浦さんという方がお見えですよ、と告げたとき、綾子は驚いた。その名を知っていたが、死刑囚の消息に詳しいことから、彼も死刑囚だと思っていたのだ。病室に現れた三浦光代を見た綾子は、目を疑った。泣き前川忠にあまりに似ていたからだ。ギプスベッドに伏す綾子を見た光代は、自身も長く結核で苦しんだ経験から深く同情し、二度目の見舞いの時には、神様、私の命を差し上げてもいいですから、堀田さんをお癒しください、と祈った。やがて、二人の間には静かに愛が育っていった。出会いから一年後の夏の朝、三代は綾子が死ぬ夢を見て、愕然として目覚め、彼女が癒されるように真剣に祈った。一時間ほど祈った時、愛するか、という不思議な声を聞いた。愛するか、とはどういうことなのか。彼女と結婚する覚悟を問われているのだろうか。十分愛してはいても一生を共にできるだけの愛はない、と悟った彼は求め祈った。もし結婚が神のご意志であれば、どうかその愛を与えてください。祈り終えた彼はすぐに綾子に愛の手紙を書いた。綾子は答えた。私はこの通りの病人なのです。愛してくださっても結婚はできませんわ。彼は言った。治ったら結婚しましょう。治らなければ僕も独身で通します。なんというありがたい言葉だろうと感動したが、正直に言っておくべきことがあった。三浦さん、私、忠さんのことを忘れられそうもありませんわ。三浦光代は綾子に言った。あなたが忠さんのことを忘れないということが大事なのです。あなたはあの人に導かれてクリスチャンになったのです。私たちは前川さんによって結ばれたのです。綾子さん、前川さんに喜んでもらえるような二人になりましょうね。こうして二人は結婚を約束した。前川と交わした必ず生きて使命を全うするという古い約束を丸ごと肯定して、それがなるように共に生きようと招き抱きしめ直す。大きな新しい約束だった。この約束がもたらした愛と平安と喜びが綾子を癒していった。出会いから足掛け5年後、脊椎カリエスが完治した堀田綾子は、2歳下の35歳の三浦光代と結婚した。神からの愛の問いかけ、答える決心と祈り求め、そして大きな良い約束。いつも奇跡はこうして起きる。 写真が2枚あります。写真1、初映、三浦綾子、道ありき青春編、新潮文庫館、中、道ありきは三部作で、この他にも、この土の器をも、道ありき第二部、結婚編、光あるうちに、道ありき第三部、信仰入門編、いずれも新潮文庫館があります。中終わり。写真2、旧堀田家跡、現法律事務所。歩道に立つ人物の右側が三浦光代。2006年筆者撮影。写真終わり。終わり。